はい、皆さんこんにちは。プログラミング雑談です。今週はまあガジェットの話をしたいなと。ガジェットの話というか、なんて言うんですかね、こうメディアの変化をガジェットで乗り切る的な話。こう、まずあらすじから。いや、こう昨日 GCD の動画を見てたんですよね。あのグランドセントラルディスパッチでしたっけ、あの iOS の、まあ、スレッドプールみたいなやつですよ。はい。で、まあ、それの WWDC 動画を見てたんですね。2017年かな、確か。で、1時間ぐらいの動画なんですよ。まあ、英語の動画で、まあ、まあ、普通英語なんですけど。いやー、なんかこういう動画見んの大変だよなと思ったんですよね。こう、まあ、これを聞いてる人の英語力ってのはきっとすごいばらつきが大きくて、まあ、普通に学生とかそんなに英語得意じゃないっていう人から、もう普通になんというか US 在住ですが何かみたいな人もいて、まあ在住でもいろいろいますけどね。でもまあ、そのなんて言うんですかね、私が言っていることをお前何を言ってんだっていうレベルな英語力な人もまあたくさんいると、その上なレベルで。はい。ということで、まあ何を前提に話すのか難しいんですが、まあ、1時間ぐらいの WWDC 動画、しかもかなりテクニカルにカーネルの中がどうとかそういう話をするような動画ですね、を見るっていうのは、まあ、大変だよなと思って。で、まあどうやってそういうのを見れるようになるのかみたいなことを考えてたんですよ。まあそれがきっかけですね。で、まあ、でもこれからだと全然つながらないですね。こう昔2003年とか、私が就職したの2003年とかかな、多分わかんないけど、まあそんくらいの2000年代の前半っていうのは YouTube とかなかった。でカンファレンスの動画っていうのもなかったんですよね、当時は。で、まあ、カンファレンス自体そんなに、なんて言うんですかね、重要なテクニカルな情報源ではなかったと思う。まあ US に住んでるとね、そういうところから得る情報もあったと思うんだけれど、まあ、大体その後ちゃんと MSDN とかになって、まあ、読めたテキストで。でだから昔自分が新卒ぐらいの頃っていうのは、そのプログラミングで必要な技術力っていうのは、まあそのドキュメントを読むとかメーリングリストで議論するとか、だから読むと書くだったんですよね、すごい。こうで、しかも要所を読むっていうのもなんかそこまで必須でもなかった。2003年はそうでもなかったかもしれないけれど、2000年ぐらいの頃はなんか意識高い人が読むもんであって、要所はっていうとまあ多少語弊はありますけれどね。自分は技術文書とかは日本語が多かったと思うんですよね、最初は。で、英語の文書とか読み始めるようになったのも、つかこれ前置きのくせに長いですね。まあいいや、とにかくちょっとその話はその話で面白い気がしたけれど、ちょっと話を戻して、そのまあ昔自分がプログラマーとして立ち上がった時期っていうのはテキストで、テキストの読み書きっていうのが英語のメインだったんですよ。ところがその動画の時代が来てですね、カンファレンスの動画とかチャンネル内の動画とか結構出るようになったんですね。で、動画の情報っていうのがそのテキストでは得られない情報が随分増えてきて、その後で、まあ動画を見なきゃいけなくなったと。で、けど最初の頃って結構抵抗があったんですよね、動画を見るっていうのに。自分はこう、まあその話をもうちょっと現代の若者には一体何を言ってんだお前やって感じがすると思うんで、もうちょっとこう現代の若者にも分かるように話をすると、ポッドキャストってあるじゃないですか、まあ、皆さんが今聞いてるやつですよね。で、ポッドキャストって 聞いてる人だと思うんで、今聞いてるのは、うん、こう同意はしないかもしれないんですけど、あの結構苦手な人は多いと思うんですよね。あのブログとかツイッターとかは読むけれど、ポッドキャストにされると聞かないっていう人は結構多いと思うんですよ。で、まあ音声聞くのってそれなりになんていうかライフスタイルが必要なんで、そういう、うん、なんかポッドキャスト、うん、聞く習慣があって、なんか聞く人じゃないと聞かないんですよね。そだから意外とこうポッドキャストとか自分がやると、仲のいい友達は別に自分のポッドキャストを聞かなかったりするわけですよ。まあ、なんでかっつうと、まあ、自分の仲のいい友達はおっさんなんで、そんなポッドキャストなんて新しい文化には適応できないんですよね。もうあいつらは、まあ、頭の固い老害化しているんで、まあ、ひどい言い方してますけれど、まあ、半分ぐらい冗談ですけど、まあ、一方でその聞く人ってのは、まあ、意外と聞ける、うん。で、まあ、何が言いたいかっていうと、時代とともに情報技術関連のメディアっていうのは変化してると思うんですよね。まあ、ブログは今でもありますけれど。で、まあ、最近はその長いカンファレンス動画とかを見なきゃいけないとかで、結構英語力を要求されるなと自分は思ったりしていると。でしかも何て言うんですかね、こう英語力っていうと、ただ英語のリスニング能力が高ければいいっていう話になると思うんですが、カンファレンス動画1時間とかを見るのは、なんていうか集中力がいるんですよね。だから英語力って言っていいのかどうかよくわかんない、動画見る力が必要だと思うんですよ。あで、まあ、ポッドキャストとかもポッドキャスト聞く力がいると思うんですよね。でポッドキャストを聞かないと、まあ、このポッドキャストを聞くのにどれぐらい意義があるのかっていうのは自分ではよくわかんないんですけど、まあ、あんまり卑下したいわけではないんで、うん、こう、まあ、このポッドキャストを聞いてないとダメだと言う気もないが、まあ、意味のないものをやってるとも言う気はないんですけれど、はい、皆さん聞いていただいてるんで、はい、ありがとうございますと。で、まあ、とにかくそのメディア、まあ、時代とともに変化するんですよね。でテクニカルな情報の発信形態がまあ変わってって、で大体新しいメディアって気に食わないんですよね最初、うん、まあなんつうか大抵の新しいテクノロジーっていうのは最初反発が生まれるもんなわけですよ。いやもう最初から超これだよっていう人もいるんですけれど、まあアルファって言われるような人たちですよね、そういうのは。まあ、アーディーアダプターな人たちってのもまあいるんですけれど、一方で、まあ、大体気に食わないんですよね。その、それまで最適化してた、なんというか、スタイルが通じなくなるんで、だブログと RSS でずっと生きてきた人が、突然、カンファレンス動画とか言われても、まあ、辛いわけですよ。まず、この、ざっと読みたいところを探すとかができないとか、検索で引っかかんないとか、あと、まあ、その、時間取られちゃうとか、まあ、いろいろと、その動画について不満を述べることはできると思うんですよね。ただ一方で、まあ、情報技術情報の発信形態は変わるんですよ、うん、自分の好き嫌いは置いといて、まあ、自分の好き嫌い置いとくとも限らないんですけどね、自分がすごい重要な情報を発信しているんだったらば、それをリードするのは自分でありうるわけで、別に長いものに巻かれる必要はないんですよね。マッツが俺はこれで行くんだっつったら、ルビー界隈はみんなそれで行くわけで、きっと、いや知らないですけど適当なこと言ってます、はい。まあとにかくそのまあ別にいつも他人に従わなきゃいけないっていうわけじゃないんですけれど、まあけどやっぱりその発信形態はまあ時代とともに変わっていくと。で新しい技術の情報を得るのにはやっぱ新しい形態適用した方がいいと思うんですよね。まあ、動画とか本当に動画じゃないと発信されない内部情報めちゃくちゃ増えたんで、特にやっぱ Apple の情報は動画見ないと厳しいですよね。 Android はね、俺は動画なんて嫌いだっていう人は死ぬほどソース読めばまあどうにかなる。で別にオールドスタイルでも生きていけると思うんですけれど、まあ iOS はねソース公開されてないですからね。うん、そうなんですよ。まあダーウィンはあるけれど、うん、で 何でしたっけ、そうそうそう、だからその内部情報とか得るのにはまあ動画を見る方が良いと。で見なきゃいけないんだったら見るの好きな方がいいと思うんですよね。はい。で自分は昔動画嫌いだったんですよ。というのはこうあんまりネットワークが強くなかったんですよね、自分は。あの自分の家はあのインターネットであんまりなんて言うんですかね、無駄なことをしすぎるのは人生無駄だなみたいな感じで、まあ、今の SNS 立ちとかをするのと同じようなノリで、あんまり家に強いネットを引かないようにしてたんですよ昔。でたまにネットワークが必要な時はモスバーガーとか行ってホットスポットとかを使って、まあ、作業はすることにしていて、基本的にはオフラインにしてたんですよね自分は。でなんで動画とかってすごい相性が悪くて、だからそんなものでメインの情報を出されても困るぜっていうのが、まあ、昔はあったんですけれど、それをどう克服したかというと、まあ、チャンネル9っていうのが当時出てきてて、まあ、マイクロソフト関連のちょうど割と最新の情報っていうのは動画で発信されるようになったんですよね昔。2007年ぐらいですかね、私がチャンネル9見始めたのは。もうちょっと前だな、2005年とか6年とか、まあ、わかんないけどそんくらいで、チャンネル9、まあ、見るようになって、まあ、見なきゃなとなって、まあ、どうしたかっていうと PSP を買ったんですよね友達から。はい。で PSP 買って PSP で動画を見るようにした。でまあ携帯動画変換くんとかだったかな、当時は分かんないけれど、なんか PSP、 いや違うな、チャンネル9はそのままダウンロードできたんだな多分。なんか PSP 用のリンクがあって、なんか PSP 用にダウンロードできたんだよな確かチャンネル9は。まあとにかく、そんな感じで動画をひたすら PSP に入れて見るようにしたと。まあ結局まあダウンロードはしなきゃいけないんですけど、まあ、会社でダウンロードしてましたね多分。でまあ別に当時マイクロソフトで働いてたんで、マイクロソフトの、まあ、チャンネル9の動画をダウンロードするのは別にエシカルにも、まあエシカルってなんだ、倫理的にもまあ別に問題なかったと思うんで、悪いことはしてないと思うんですけれど、まあここで言い訳してもしょうがないですけど、はあ、まあとにかくチャンネル9の動画をですね、まあ会社でダウンロードして PSP に入れるようになったと。で、まあ、PSP だとね出先で見れるんでね、ノート PC とか持ち歩かなくてもカフェで読書とかするついでに、まあ、PSP でチャンネル9も見るようになったと。まあ、そうすると楽しいんですよ。おお、なんか動画買ったガジェットで動画見て新しいライフスタイルで楽しいぜ俺はって気分になるんですよね。そうするとそれまで嫌いだった動画の情報発信がですねすごい好きになるんですよね。いやーもうこれからはもう動画っすよみたいな感じで、いや動画とか嫌ですよとか、こうねなんか見たいところをガッと探してみたりとかできないんで、やっぱテキストにしてほしいですとか言ってるやつをですね、敬老害がとか言って煽ったりするようになるわけですよ人は。はあ、もう10年前から同じようなことやってますね今とね。はい。10年じゃないですよね、15年以上前ですよねこれ。まあいいや。はい。まあで何が言いたいかっていうと、なんか新しい形態が情報発信形態が出てきたらですね、まあ、適応した方がいいですよね。でどうせ適応した方がいいんだったらば楽しく適応する方が良いと。で、まあ、どうやって楽しく適応するかっていうと、やっぱガジェットを買うのがいいんじゃないかなとま思うんですよね。こうガジェット好き、まあガジェット好きってことじゃないですけど私は、でもまあ結構変なへんてこデバイスとか好きな方なんで昔から、まあガジェットで買って動画見るみたいなね。まあ最近はもう PSP は処分しちゃったんでね、実は動画見るいい環境あんま持ってないんですけれどね。いや昔はやっぱダウンロードできたけど、最近 YouTube とかなんでねダウンロードできないじゃないですか。でも出先でネットワークとか持ってなかったんで、IIJミアとかだとねやっぱ辛いんで、まあまた動画見るのちょっと困る時代に逆戻りしてしまったりしてるんですが、まあ最近はフルリモートになってね、家で WiMAX 引くようになった、まあ引くっていうか、まあ、WiMAX 普通に、まあ、DMM いろいろレンタルで借りるようになったんで、また外で動画も見れるようになってるんですけれど、はい、何の話でしたっけ。そうそうそう、だからこう新しいメディアが出たら つうかメディアが主流っていうか重要になってきて、まあ、それを見なきゃいけないってなったら、まあ、それが楽しめるようなガジェットを買うのがいいんじゃないかっていうのが今回のお題ですね。で最近こう、まあ、本当に最近なのかっていうのは分からないんですけれど、なんか技術ブログ、英語の技術ブログがなんか長いのが増えた気がするんですよね。でなんか昔は公式文書として書かれていたようなことをなんか普通にブログで書くんですよね。なんでなのかよく分かんないけれど、例えばコトリン関連のもんとか結構公式発表というか中の人が普通にブログで新しいのを解説したりすること多くて、まあコトリンに限らずそういうのって多いですよね。なんかゴーラングの話とかラスコックスのブログでよく話してるとか、まあ、オモ先生やジェームクがよく言ってるじゃないですか。まあそういうの別にゴーラングに限らずいろんな言語とかいろんなライブラリーとかで結構そうなってると思うんですよ。自分が作ってるものに関して結構長くブログで解説していて、まあ多分なんか会社であのオープンソースの仕事してる人は仕事の一環でやってるんじゃないですかね。あれテクニカルなレビューとかは入ってないと思うけれど、そのなんか費やしてる時間がちょっとした暇つぶしではない気がするんで、仕事の一環としてやってんじゃないかなと思うんですが、まあそこは知らないですけど、とにかく最近なんか一個あたりの記事の長さが長い技術ブログが増えた気がする。でしかもそれを読まなきゃいけない頻度が昔よりも増えた。でも長い英文読むの結構辛いんですよね。その別に自分は洋書とか読むのまあ辛くないんですが、そんなにというかもう最近は英語と日本語の本両方あったら英語版買うぐらいには別に英語読むのそんな苦痛ではない方だと思うんですけれど、ただやっぱ長いブログは結構うってなってブラウザーの戻るを押して見なかったことにしがちだったんですよね。でそれって結構なんていうかそういう人多いと思うんですよ。まあなんでそう思うかっていうと Twitter とかでは長い文章あんま流れないんで、みんな長いの読んでないんだなっていう気がすごいするんですよね。で自分もまあそうで、でもやっぱ長いのに結構重要なのが書かれてるなと、まあ、思うようになってですね。そう、オモ先生とかがこう長いブログのこうリンクを貼ってくるわけですよ、和義とかが。いやなんか意外とそういうのがいいこと書いてあって、ああもっとこういうの読まなきゃいけないなと思う。はあ、そう、時代は長いブログの時代が来ていた。まあ、ただ自分が読むようになっただけかもしれないし、時代に本当に変化があったのか、まあ、そこはよく分かんないんですけれど、まあ、自分的には結構時代の変化だと思ってるんですよね。なんか長いブログ、術ブログからその技術の情報を得るっていうのが重要な時代になってきたここ数年、はい、と自分は思ってる。でも長いブログを読むのは辛い。でどうするか、やっぱりこう新しいメディアの情報発信が来たらガジェットですよと、はあ、そこでオニクスブックスノート3ですよっていう話ですね。はあ、好きあらばブックスノート3を押していくポッドキャストです。はい、いやなんか前も言いましたっけ、その e インクの Android のあの11インチの、まあ、タブレットを買ったっていう話で、はあ、6万ぐらいするやつですね。いやこれが素晴らしいんですよ。その長い技術ブログとかを読むのが楽しい。でまあすごい読むようになった。まあ週末とかね結構インスタペーパーで読むようになって、こうやっぱこう新しい携帯にはやっぱそれを楽しむようなガジェットがいいんじゃないかなと思うんですよね。でまあやっぱブックス買った結果すごい楽しく読めるようになって、むしろめっちゃ読むようになって、いやもう技術の情報をちゃんと得られるようになり、よしよしって感じですよ。なんでこうやっぱ苦行としてなんか長いブログを読んだりとか長い動画見たりとかって辛いんで、やっぱこう新しいガジェット買ってなんかおーすげー楽しいぜって感じでやっていく方がいいんじゃないかなって思うんですよね。でやっぱメディアの変化はすごいガジェットとの相性はいいんじゃないかなと思う。 まあ、ポッドキャストとかはね、どうなんですかね、ポッドキャスト用デバイスとかあるんですかね。まあ、スマホで意外とね、合ってたからね、ポッドキャストには。うん。まあ、アプリ入れれば十分って話もあって。ただ、まあ、Bluetooth ヘッドセットっていうか、あの、イヤホンなんかは結構、なんか、ポッドキャスト時代と合ってるような気がするんですよね。最近やっぱ、Bluetooth のイヤホン良くなりましたよね。昔よりもバッテリー持つ時間が長くなって、小さくなったんで、うん、なんかあのケーブル絡まったりとかないじゃないですか最近。まあそもそもにワイヤレスですよっていう人もいると思うんですけれど、まあ私ワイヤレス使ったことないんですけどね。どうなんですかね。まあ自分はあの線がついてるやつ、左と右のイヤホンに対してをまあ好んで使っていて、まあけどいいですよねあれもね。やっぱ邪魔になんないんで、ギターの練習とかするときも邪魔になんないし、うん。で、まあそういうのあると、ポッドキャストとか聞くのもちょっと楽しいですよね。なんか、前屈とかしながら聞けるようになるんで。そう。お、ガジェットで乗り切ってるじゃないか、実は自分。うん。まあいいや。はい。そういうわけで、そう、新しいメディアで情報が発信されるようになって、重要な情報が出てくるようになり、それを見なきゃなと思ったら、まあそれが楽しくなるようなガジェットを買うのがいいんじゃないかと。で、最近はやっぱり長いテクノロジー英語ブログが増えてきて、それを読まないと、まあ、最近の話題にはついていけないんで、まあだからみんなブックスを買うのがいいんじゃないかと。まあブックスのノート3を買ってない情弱はもうダメなんじゃないかなと。まあそういう回でございました。はい。ブックスノート3。いやまあ買ったけど全然使わなかったとか言われそうなんでね。こんなプッシュしていいのかっていう気持ちあるんですけど、いやブックスってまあ前からあると思うんですけれど、すごい分かれるんですよね。いや iPad しか使いませんっていう人とめっちゃ使うっていう人が両方いて、うん、なんか人に勧めていいのかすごい不安になるんですけどね。いやまあインクってそういうとこありますよね。そのいや液晶のタブレットで十分っすっていう人と、うん、なんかすげえ、もうこれしかないわっていう人と、まあすごい両極端に分かれるんで、うん。だこのポッドキャストを聞いて、6万5千円でブックスノート3買ったら、一回も使いませんでしたとか言われても、責任は取らないんですけれど、私は。はい。いや、でもまあ、ブックスノート3ですよと。まあそういう話でした。まあなんか、うん。こう、新しい、やっぱ情報、のメディアの形態が出た時に適用できないっていうのはすごいハンディキャップだと思うんですよね。こう実際そういうふうに適用できないかった友人たちというのをたくさん見てきていて、やっぱこれまで、まあやっぱ特に動画にね、適用できたかできなかったのかの差はすごい大きかったと思うんですよね。でやっぱ動画とかすごい見るの楽しく見れる人たちっていうのはやっぱ内部の情報とかすごい詳しくなったんで、うん。だ最初それは好き嫌いで、そんなに大きな問題ではなかったけれど、一番最初は積み重なってみると、時間が経ってみるとその違いはめちゃくちゃでかかったんで、やっぱ動画には適応した方が良かったね。だ PSP 買って、まあ、チャンネル9とか見てヒャッハーってしてる時はまあすごいなんていうか良かった。うん、やっぱそうやって、まあ、ここからちょっと、まあ、ここで終わりにしてもいいんですけれど、まあ、ちょっと長い動画の話をちょっとしましょう。うん、なんかそうやってやっぱ、その楽しんでいっぱい見るようになると、やっぱ見る能力は上がりましたね。やっぱ以前って自分は結構集中しないと聞けなかったんで、英語とか、なんか長いの見るのって結構大変だったんですよね。でもやっぱチャンネル9とか見るようになったら長いの結構見れるようになったっていうのはまずある。うん。で、ただまあこれでもうカンファレンス動画いくらでも見れますよって言うとそんなことはなくて、やっぱその後コーセラやったのも結構良かったんでしょうね。コーセラでやっぱすごいたくさん英語の動画見るようになったんで、ああいう難しいことを語る講義動画みたいなのめちゃくちゃ読めるようになって、やっぱコーセラやる前って自分OCW オープンコースウェアとかの動画って全然活用できなかったんですよ。なんか OCW の動画って普通数学の講義とかって1時間とか2時間とかバーッと続いて、まあだるいじゃないですか。 あんなの見てらんないわって感じで、まあ、全然有効活用できなかったんですが、コーセラとかですごい英語の講義動画たくさん見るようになったら、なんか適用して、その後はコーセラじゃなくてもオープンコースウェアの普通の動画見れるようになりましたね。はあ、なんで結構見るようになりまして、はい、なんでこうそういう慣れ結構重要だと思うんだけど、そんな楽なスキルじゃないと思うんですよね、長い術動画見るって。しかもまあ別に今でもまあまあ辛いんで、1時間とか、うん、3回ぐらいに分けてますね、はあ、でもまあなんかそういう辛いくてもなんか適応できてるのは、やっぱそういうなんですかね、 PSP でチャンネル9見てたとか、うん、なんかギャラノでコーセラやってたとか、なんかそういう時代っていうか、そういう経験の結果なような気がしていて、うん、なんかそういう経験は結構重要になってきたなと思いますね。まあなんか重要になってきたのがいい話かっていうと微妙ですけどね、やっぱその英語の1時間のカンファレンス動画見れる人って結構限られてくると思うんで、うん、その語学嫌いな人だと厳しいですよね最近は。まあけどなんというか、その日本人プログラマーの育成についてそれがいいことなのかとか、そういう話はまあ自分にはよくわからないというか、まあわかるけれど、まあわかるっていうか、そりゃ日本語の方がいいに決まってると思うけれど、うん、まあけどそんなことに関しては別に何かをする気はないんで、うん、どちらかといえば現状にまあちゃんと最適化していくということで、うん、カンファレンス動画とかはやっぱ見れる必要はあるよなと思うし、まあそのためにはやっぱりガジェットで乗り切るのが良かったんじゃないかなと思う。まあ今どうするべきかっていうのは分かんないですけどね。まあ昔は PSP でチャンネル9見るっていうのが良かった。まあ、最近は YouTube だとかそういうのになるんで、まあ、YMAX とスマホとかでいいんですかね。まあ分かんないですけど。まあとにかくガジェットで乗り切ると。で、まあ長い技術ブログの時代になってきたんで、ブックスノート3で乗り切ると。まあこれですよ。いやもう本当に。iPad とかじゃ読めないっすよ、技術ブログなんてって思うんですよね。うん。で、インスタペーパーっすよ。まあ、インスタペーパーやや不満もあるけど、あの、長いの読んだ時にね、トップに戻れないのね、嫌なんですよね。トップに戻るボタンつけてよって思うんですけれど。うん。一番上までスクロールするの、e インクデバイスだと辛い。まあ、一番上までスクロールする、しなきゃいけないのは、大体、なんかこう、ブログに、その感想とか書くために、なんか URL とか知りたいとかそういう時ぐらいですけどね。うん。まあいいです。というわけで、動画の時代は PSP で乗り切り、技術ブログの時代は Books Note 3で乗り切る、このガジェットテクノロジーで時代の変化を乗り切る、まあ、ポッドキャストでした。それではまた来週。